はい、皆さんこんにちは。今日も京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像のお時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まですべて京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは私、広報委員会所属弁護士三輪房子が務めさせていただいております。今回はですね、京都弁護士会の、同期の弁護士ですね、私の同期の弁護士の田子守先生をゲストにお迎えしております。こんにちは、田子守先生。
あ、どうもこんにちは、弁護士の田子守です。
はい、田子守先生の田子守のこもるっていう字ちょっと難しいですよね。
竹冠書いて竜で、
はい、
竹、まあ、一般にはカゴと読んだりしますけど、
はいはい、
まあ、そういう変わった字を書きますね。
そうですよね。田子守先生、今日ゲストに来ていただいてるんですけれども、まずちょっとあの聞いてる方がわからないかなと思うので、簡単にちょっと田子守先生のプロフィール的なことをお伺いしようかなと思ってるんですけれども、はい、はい、田子守先生、私と同期で、63期なんですよね。
そうです。
はい、で、ですね、ご出身はどちらなんですか？
出身は福岡県の北九州市というところですね。
はいはい、はい、で北九州で、それで大学はどちらの方に進学されたんですか？
まあ、大学の時にですね、あの 京都大学に入学しまして、はい、まあ、そこからまあなんやかんやでずっと京都にいると。
なるほど。
そういう状況ですね。
なるほど。で、まあ、私同期で、私は京都修習で京都登録なんですけれども、田子守先生、京都修習ではなかったですよね？
私はあの山口県という、
はい、
ちょっと離れたところで修習をしてまして、はいはい、まあ一つには実家が近い。
なるほど。北九州から山口近いですもんね。
理由で、まあ、はい、あの第5希望ぐらいに帰ったら、はい、そこに行ってしまった。
あ、そうなんですか。
そういう経過なんです
けど。はいはい。で山口で修習1年間されて、1年ですよね。
1年
ですよね、はい、一緒ですもんね。で、京都に弁護士としての登録されたと。
そうです。
はい。で、その働くときにね、だからまあいろんな土地をご存知なわけじゃないですか。はい、で、収集先、まあ収集先で就職っていうパターンも一つにはあると思うんですけど、
そうですね。う
ん、そうすると山口の弁護士会に就職っていうのはどうだったんですか？
まあそれも考えなくはなかったんですけれど、
はい、
まあ一つには求人というか、まあ募集しているところがそもそも少なかった、
はい、
というのがまあ一つと、
はい、
まあ、あとはまあ、紛争というか、
はい、
まあ、件数としても非常に少ない、
あ、まあ、いわゆる事件数の少ないというか、
そうですね、人口もまあ少ないですし、
はい、
まあ、非常にこう穏やかというか、
なるほど、
田舎っぽいまったりした土地柄なので、
はい、
まあ、紛争自体がまず少ないので、
はい、
まあ、事件の類型というか、その種類も、はい、まあ、あまり多くないんですよね。
なるほどね。
で、まあ、いろんな事件やっぱりやりたいというところもありましたんで、
はい、
まあ、山口ではなくて、まあ、最終的に地元か、まあ、京都かどちらかにしようというふうには思いましたね。
なるほどね。山口って言ったら、そのただ明治維新の時のこう長州藩っていうイメージで血気盛んなイメージがあるので、紛争とか多いのかなって思ったりしたんですけど。
いや、全然そんなことはなくて、
はい、
まあ、非常に、まあ、身内同士で分かりやすい例で言えば裁判所の民事部が一課部しかないです
よね。なるほどね。まあ、民事部が一課部っていう話が出たんですけれども、京都だと
7
つありますよね。でもまあ人口がだいぶ違いますよね、山口と京都では。
人口はですね、山口の場合は支部がそれぞれ、まあ、比較的離れた距離にあって、それぞれにまあ人口が そこそこいるという構造なので。
なるほどね。
その裁判所の本部というか本庁があるところはまあ20万ぐらいしかいないんですよね。
山口市ですよね。
はいはい、そうです。
なるほどね。で、下関とかの方が都会ですもんね。
下関の方が人口は多いですね。
ああ、うん、なるほどね。で、なんか山口話してるんですけど、実は私父が山口出身なんですよ。
そう
です。はい。で、なんか若干多分普通の人より詳しいんですけど、そうなんですよ。へえ。
山口の、
はい、
市ですか？
どこかな、なんか北の方です。日本海の方。
萩とか
とか、なんかあっちの方、なんかよくわかんないんですけど、南の方ではないんですけど、おじは今下関にいるんですよ。
ああ、そうですか。まあ、
超プライベートの話してるんですけど、で、山口で収集されててね、じゃあその紛争がないのんびりした土地柄だっていうとすると、はい、やっぱりその、山口の弁護士の先生と、はい、京都の弁護士の先生って、なんか違うなって思うこととかありました？今まで2年ぐらい経ちますけど。
まあ、やっぱりその職業的にはやっぱり弁護士って、常にね、やっぱ、あの紛争に関わって、
はい、
かつまあ裁判所なり、いろんなところに提出する書面の期限に追われると、
はいはい、
まあ、そこ自体はまあそれほど変わらんのかなという、
ね、
まあ、なってみての実感ですけど ね、そういうふうに思いますね。
はいはいはい、他に何か、じゃその書面ね、提出期限に追われるっていうのはどこにいても変わらないとしても、なんか気質的に何か違うとかっていうことってあります？
まあ、あの山口から京都に就職する時は、例えばまあ裁判官とか検事とかから京都は大変だと、
はい、
そういうことをまあ散々言われて、
はい、
まあ、そういう中でなったんですけど、
京都なんで大変だっていうふうに、あの裁判官なり検察官が言ってたんですか？
なんというか、まあ、あのこれは京都人の特徴ということになるのかもしれないですけど、
はい、
まあ、いわゆるその思ってることをストレートに表に出さない。
なるほどね。
あの
よく言われますよね。
そうですね、まあ、婉曲に包んだような言い方で、でも本音は違うところにあるというような、
はいはいはい、
まあ、そういうところは非常に、まあ、例えば裁判官が和解を進めるような場合には大変だと、
はい、
いうことだと思いますね。
はいはい、裁判官が和解を進めてきても、うん、まあ、それがたとえ弁護士、まあ、であったとしても思ってることと言ってることが違うから、
うん、
ちょっと話がまとまりにくいんじゃないのみたいなところですか？
そうですね、まあ、それはあくまで裁判官の目線で言えばそういうところがあるという、う
ん、なるほどね、
まあ、そういう見方だと思いますね。
はいはいはい、実際じゃあその田子森先生の印象としてはどうですか？はい、
あの特別その弁護士業務やってる中で、まあ、京都だから大変だというような、うん、そういう感覚っていうのはないですね。
なるほどね。
まあ、どこの都市であろうと基本的にやっぱり揉めてるから弁護士のところに相談に来るんであって、
そうですね、
まあ、そういう意味での面倒くささというのは、まあ、どこの都市でもおそらく変わらんのではないかというのが、
なるほどね、
まあ、まだなって2年も経たないですけど、まあ、今のところの印象ですね。
なるほど、まあ、要するにその確かにそのやってることはどこにいても基本は同じはずですから、
そうですね、
っていうことですよね。なるほどな。なんか山口って、ま、あの会費が高いって聞いたことあるんですけど。
会費はめちゃくちゃ高いですね。
弁護士会費いくらぐらいなんですか？
10万超えてると思います。
10万超えてるですか？
と思いますね。
いや、今10万超えてるって話出ましたけど、あの会費ってこれ年会費じゃないですからね。月会費ですよ。月会費ですね。
月です。
月会費10万超えるんですか？
まあ、これにはいろんな要因があると思うんですけど、
はいはい、
まあ、一つにはさっき言ったようにその支部が各地に独立してて、
はい、
で、まあ、その各支部ごとに、まあ、会館とか作って、
はい、
でそこに職員を雇っているというので、まあ、その本庁1箇所しかない場合に比べて、はい、その分コストがやっぱりかかりますよね。
なるほどね。
そういう部分が、まあ、かなり大きい理由の一つだと思いますね。
は
い、
あと弁護士の数もやっぱ少ないってことですかね。
数はね、まあ、もともと少ないんですけど、
はい、
まあ、それでも最近はだいぶ増えてもう150人ぐらいはいるんじゃないかと思いますね。
山口県全体で150人、
はいはい、ぐらいはいるんじゃないかと思います。
ぐらいはいる、
はい、
今京都弁護士会が600人超えたんで、
ね、はいはい、
そうか、やっぱりなんかそう考えると弁護士って、まあ、まだまだちょっと身近な存在ではないですね、きっと。
やっぱりそうですね、なかなかその敷居が高いってよく言われますけどね。そういうとこはあるかもしれないですね。
今だって150人とかって聞いたら小学校の同級生何人いてんって思いますもんね。例えばね、なんか何人ぐらいですか、小学校とか。
小学校はね、僕のとこはもう非常に少ない小学校やったんで、1学年でも20、はい、もうちょいいましたね、40、 何人か。
あ、そうなんですか、うん、じゃあ一クラスしかない感じ。
ギリギリね、僕の代まで2クラスあったんですけど。
あ、そうなんですか。
その後はずっと一クラスになって、そのうち並行になっちゃったっていう、
なるほどな、うん、そうか。なんか私も同高森先生同期なんですけど、改めてこういう話初めて聞いたからなんか高森先生、私の中ではすごいすっごいお酒をよく飲む人っていうイメージしかないから、ちょっと今日いろんなことを、新しい側面を知りました。
まあ、そのイメージは間違ってはない、
間違ってはないですよね。すごい飲みますよね。
飲みますね。
やっぱ九州の人ってお酒強いって、あれほんまですね。
は
い、
やっぱり平均を例えば京都と北九州の人で取ると、
はい、
北九州の人が強いと思います
ね、うん、なんかもう全然顔色変えずにものすごい量飲んでるんです、気づいたらで、そうですよね、
よく言われます
ね。で、翌日とかに残らないんですか、あんだけ飲んで。
やっぱり20代の時とは違いますね。
違う、う
ん、
多少は違う、
残るようになったかなっていう気はしますけど。
お酒強いとね、でも酔っ払わないでしょ、高森先生とか。
いや、酔っ払ってるんですよ。
あ、酔っ払ってるんですか、あれで。
周りの人のその酔い方と比べると、はい、酔ってないように見えるっていうだけ
で。すっごい紳士なんです、すっごい飲んでるのに量ね。
まあ量は飲みますね。
ね、で、うん、全然人の話もすごいよく聞いてるしね、なんか普通のいつもと変わらない、ちょっと饒舌になるかなぐらいの感じですよね。
でもそのシラフの時と酔っ払ってる時のを、はい、例えば比較すると、
はい、
すごいよくわかるんですけど、ね、
ああ、そうか、うん、まあのよ、やっぱ同期なんでね、飲み会の場で会うことが多いから、そうそうそう、普段がちょっとよくわかんないっていうのもありますけどね、うん、なるほどな。で、まあ京都に来られて、京都に就職されてるわけですけれども、今回ですね、来ていただいたのは11月18日に、先月も告知をさせていただいたんですけれども、京都弁護士会が毎年憲法と人権というシンポジウムをやってるんですね。
はい。
で、今年は、ですね、テーマが第42回になるんですけれども、無縁社会を考えるというテーマで、孤立死ゼロへということで、シンポジウムをされるということで。
そうですね。
先生は、この、今回のシンポジウムにどういう関わりをされてるんですか？
もともとは私、情報問題委員会という委員会に、まあ、所属をしていてですね、
はい、
まあ、ある意味その直接的なこのテーマとの関わりはそれほどないように多分感じられると思うんですけれど、
はい、
例えばその孤立死を防ぐための活動として、
はい、孤立死を防ぐための活動を、はいはい、
各世帯の見回り活動とか、
はい、
そういうことっていうのが、まあ、よく取り上げられるんですけど、
はい、
まあ、そういった場合に、まあ、例えばお年寄りの一人暮らしの世帯があったとして、
はい、
そこに訪問しましたと、
はい、
ただその人は来たのに対してすごく、あれなんで来たんやろと、
なるほど、だから
どこからそんな情報を聞いたんですか
と、そうですよね、
いうようなことが、
まあ、
問題に、
はいはいはい、
なりうるので、
なるほど、
そういう、まあ、個人情報保護との関係で、
はい、
まあ、この、孤立問題、
はい、
を調査する、まあ、一員として加わったということですね。
なるほどです。わかります。その情報問題委員会っていうのがあって、
はい、
その情報問題っていうのは個人情報とかを取り扱っている委員会だと、いろんな場面で問題になります
よね。そうですね、まあ、他にも幅広くいろいろやってるんですけどね。
そうですよね、
はい、
でそれで、まあ、孤立死、まあ、無縁社会ってね、あと言われますけれども、その、まあ、一人でお年寄りでお暮らしになっている方のために見回りをしてるんだけれども、逆に見回りをされた方にしたら、なんで知ってるのってなって、情報問題、個人情報保護の観点から、そういった見回り活動自体が問題になるようなケースがあるっていうところから、今回の憲法と人権、無縁社会を考えるっていうところに関わっておられるということですね。
そうですね、まあ、主にその観点から加わったのはそうなんですけど、まあ、実際にはいろんな、まあ、それに限られないいろいろな調査活動をしてきましたね、
はい、
まあ、例えば私の出身が北九州というところなんですけど、はいはい、まあ、かつてその北九州というところでは生活保護の打ち切りによって、はい、まあ、餓死 をしてしまうというような事件が、まあ、メディアでもかなり取り上げられて、
そうですね、
まあ、叩かれたんですね。
ありましたね、うん、
でまあ、それ踏まえて、はい、まあ、今行政、まあ、生活保護の実情も踏まえてどうなってるのかというところも、はい、まあ、今回のこの集いのテーマと絡めてですね、
は
い、調査をしてきましたので、
はいはい、
それもまあ当日報告をさせていただく
と。なるほど。そういうその生活保護と例えばそういう孤立死とかそういうことの関連性みたいなことを調査されて、
はい、
今回のシンポジウムで発表もあるということですね。
そうですね、あの弁護士会としての発表が、うん、まあ、15分程度ですかね、はい、予定しております。
なるほどね。やっぱこれその孤立死っていうのは言われてるのは結局最近の問題ですもんね。超現代的な問題といいますか、
うん、まあ、ここである名社会というのが、
はい、
あの NHK で報道された番組の名称なんですけれど、
はいはい、
まあ、これが報道されたあたりから非常に社会的な注目が高まってきて、で、まあ、今年に入ってからも例えば札幌とかあとは東京の立川市で、
はい、
まあ、この2件は両方とも2人暮らしの世帯でそれぞれ、はい、まあ、一方が他方を介護しているというような状況で、その介護している方が亡くなった後にもうそのされている側もどうしようもなくて亡くなってしまった、そうですね、そういうケースなんですけれど、かつてはその一人暮らし、
はい、
で、まあ、そのまま亡くなるというケースが、まあ、よく問題になってたんですけど、
はい、
まあ、今年に入ってからは必ずしもその一人だけのところに限られないというようなのも目立ってきましたので、そういうのも踏まえて、はい、調査をしております。
なるほどね。今なんか老老介護問題とかっていうことも言われてますもんね。
そうですね、
はい、
う
ん、なるほど。それでこの無縁社会っていうのは先ほども少しお話してたんですけれども、 NHK でそういう番組の中で無縁社会っていうことを言われた番組があったんですよね。
そうですね、はい、
うん、で今回第2部のパネルディスカッションでその時のディレクターさんですか、プロデューサーさん、
その名社会の、はい、チーフディレクターをされてた板垣敏子さんという方をお呼びしてお話を聞きするということになってますね。
なるほど。そうですね。でまず第1部は公演で、
はい、
どなたがいらっしゃるんですか。
これはかつて年越し派遣村、
はい、
等々でその貧困問題に、まあ、多く携わってこられた湯浅誠さんをお呼びして、
はい、
講演いただくことになってます。
はい、この湯浅誠さんの講演のテーマは何になってるんですか。
テーマとしては孤立死、まあ、どうすれば孤立死を防げるかという内容ですね、
はい、これも湯浅さんって結構ニュースなんかでも取り上げられてたんでちょっと大変興味深いテーマでお話しされるっていうことでね、ぜひ聞きに行きたいなと思いますよね。
そうですね。
で
ぜひ興味持って来ていただければ
と思います。そうですよね。本当そういうふうにいろんな調査活動もされた上でそういった発表であるとかこういう貧困問題にずっと取り組まれてこられてた湯浅さんが来られて講演をされるということで、で、このイベントのですね日時はですね、今年11月ですね、もう今月ですね、今月の18日の日曜日午後1時半から市場烏丸の京都産業会館8階のシルクホールでということになっておりますね。でこれは申し込みも不要ですし入場も無料です。ただご来場の方があまり多い場合には、まあ、760名様程度しか入れないということにはなっているんですけれども、ぜひ今日のラジオも聞いていただいた方には興味を持っていただいて会場にお越しいただきたいなっていうふうに思っております。でここでですねまた今第1部の話をちらっと聞いたんですけれども、まずはここで曲を入れさせていただいて続きはまた曲の後に聞かせていただきたいと思います。曲はですね私またもうまた関係ないのを持ってきたんですけど、キーコさんの散歩道です。はい、ありがとうございます。キーコさんの散歩道をお送りいたしました。まあ散歩ね、こうやっぱりねえ本当に一人でする散歩もいいけど二人でする散歩もいいし、こう散歩する余裕があるっていうのは本当幸せなことやなと思います、ほんまに、うん、で、話がすいません、なんかちょっと古い曲だったんですけどね、話を戻させていただきますと、今月ですね18日日曜日午後1時半から市場烏丸京都産業会館8階のシルクホールにて 第42回憲法と人権を考える集い、無縁社会を考える、孤立死ゼロへというテーマで、イベントがあるんですね。で、こちら第1部については先ほどお話しさせていただきましたように、貧困問題などに取り組まれてこられた湯浅誠さんの講演があると、はい、いうことでしたね。で、第2部はどういうふうなことをされるんですか？
第2部はですね、はい、パネルディスカッションとしまして、はい、そのパネリストを4名お呼びして、
はい、4名、
その4人でですね、はい、まあ、この問題について議論していただくということなんですけれど、はい、でパネリストはですね、はい、第1部で講演していただく湯浅誠さんと、はい、それから先ほどの無縁社会のチーフディレクターやっておられた板垣敏子さん、
はい、NHK の板垣さんですね、はい、
それから、遺品整理業者のキーパーズという業者さんがあって、はい、まあ、これ、はい、あの時の命っていう、まあ、映画にもなった、はい、やつでですね、はい、
モデルになった、
そうです、そうです、
ね、はい、はい、
そのモデルになった会社の取締り代表取締役の方なんですけど、
はい、はい、
まあ、この方には現場のその遺品整理の状況なんかを踏まえてお話しいただくと。
なるほど。
それからあともう一人が、はい、経済学者の立花木俊明先生、
はい、経済学者の先生、はい、はい、
まあ、立花木先生はですね、はい、以前からまあ、経済学者としてその貧困とか、
はい、
経済格差の問題を取り上げてこられた先生でですね、
はい、
で、まあ、この無縁社会についても非常に関心が高く、まあ、著書も出しておられるということで、今回、まあ、学者としての視点から、
はい、
まあ、この問題をどう見ておられるか、あるいはまあそのあるべき社会保障の在り方なんかについてもお話しいただく予定です。
なるほどです。まあ、それぞれお立場は違うけれども、この問題について、よく、まあ、精通されている方をお呼びしてお招きしてパネルディスカッションということ
ですね。そうですね、まあ、いろんな立場の方なんですよね、実際ね、はい、まあ、必ずしも同じこと同じような立場ではないというのは、まあ、一つにはそれぞれやっぱり違う視点からお話をしていただきたいということがありますね。
その偏りのないようにというか、
そうですね、
で、これね、このイベントに来られた方にそのどんなことを考えてほしいなっていうふうなお気持ちでこう準備をされてこられましたか？
ですね、はい、まあ、一つその人権問題として非常に大きな問題というのはその生活保護に関係する問題で、
はい、
まあ、これは最近で言えば不正受給で
正受給の問題、
まあ、叩かれたりしたようなこともあったんですけど、実際にはその必要な人には行き渡っていないという現状があって、まあ、それが、
はい、
まあ、孤立をした上でその死亡にまで至ってしまう、
そういうことですよね、
その一つの原因となっているようなこともありますので、
はいはい、だから生活保護 の、はい、適正な受給があればもしかしたら死ななくてよかった方もいるんじゃないかと。
そうですね、まあ、そういう問題があるということが一つと、
はい、はい、
まあ、それからこの無縁社会というのが何かっていうと、まあ、その以前機能していたその血縁と、
はい、
遅延と社縁、はい、会社の縁ですね、はい、まあ、そういったものが現在では機能しなくなってきていて、まあ、そういったことからも
う
社会的な孤立をしてしまう、
はい、なるほど、
その上で、まあ、その最終的にその亡くなってしまう、
はい、
まあ、その見取られずに、
ま
あ、死後ずっとまた放置されてしまうような形になるというようなこともある、
はい、
まあ、そういった問題について、まあ、どういうふうに考えるかというのは非常に難しい問題なんですけれど、はい、そういうことを考えていただきたいというふうに思いますね。
そうですね、そのまずは知ってもらって、そこから何かを感じたり考えたりとか、あるいはそこからさらに進んで行動したりとか、そういうことにつながればいいなというか、そういうふうね、皆さんがまずは関心を持って何かアプローチしていかないと、こういった問題はどんどんどんどん増えていきそうなこう気配を見せてますもんね。
そうですね、まあ、 この間調査した NPO とかそういうところでは、はい、例えばまあ趣味のサークル活動なんかを通じて、まあ、お年寄り同士のつながり作ったりとか、
はい、
そういう活動盛んにやられてたりするところもありますので、はい、まあ、そういうのは弁護士会の報告の中では取り上げさせていただく予定にしてます。
なるほど、はい、じゃあぜひともですね、こういったイベントございますので、11月18日日曜日午後1時半から京都産業会館8階シルクホールにて入場無料です。申し込みも不要です。来場多数の場合にはっていうことはございますけれども、もうまず来ていただいて関心持っていただいていろんなお話も聞けると思いますので、まあ、市場烏丸っていうとても便利なところでありますし、ご興味持たれた方はぜひですね、11月18日午後1時半から憲法と人権を考える集い、無縁社会を考える孤立死ゼロへお越しいただきたいと思います。今日のゲストは田子森明先生に来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、さて、今回はですね、田子森先生をお迎えしてお送りしました弁護士の実像と虚像、お別れの時間が近づいてまいりました。番組では番組と連動したブログもやっておりますので、三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページをご覧ください。弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。京都弁護士会にお電話をしてください。 075-231-2378 075-231-2378。 収入が一定の基準を下回る方には相談料が無料になる制度もございます。ぜひお気軽にお電話をください。それでは弁護士の実像と虚像、この辺でどうもありがとうございます。さようなら。また来月の第一火曜日お願いいたします。さようなら。